男が作る簡単祭り膳、男の料理教室に参加しませんか。問い合わせ、男女共同参画センター、電話229632、ファックス229666、メールアドレス jinkenhyphen-danjo@city.iga.lg.jp。 料理に挑戦してみようという男性を対象に料理教室を開催します。時、10月5日土曜日午前10時から午後1時、ところハイトピア伊賀4階調理実習室。内容、メニュー、栗おこわ、鶏もも肉の唐揚げ、ツナの入ったポテトサラダ、根菜とわかめの味噌汁。講師、松永恵子さん。対象者、市内在住の料理初心者の男性。料金500円、持ち物エプロン、三角巾、定員15人、先着順。申し込み方法、住所、氏名、電話番号をお伝えください。申し込み受付開始日9月9日月曜日。申し込み先、問い合わせ、男女共同参画センター、電話229632、ファックス229666、メールアドレス jinkenhyphen-danjo@city.iga.lg.jp。 子ども広場、小中学生のためのコラムです。城下町ホテル。本紙2ページの城下町ホテルについてわかりやすく解説します。なぜ城下町ホテルを始めるの？伊賀市に住む人が年々少なくなり、空き家が増えています。特に伊賀上の城下町では、町屋や長屋など城下町特有の建物が立ち並び、昔ながらの古い設備や駐車場がない、道が狭いという理由で、新たに移り住む人が少なくなっています。空き家がこれ以上増え続けると、お祭りなど昔からの伝統や地域を維持することができなくなるかもしれません。また、空き家を放っておくと建物が傷み、瓦が落ちたり壁が崩れるなど、近所や通行人へ迷惑をかけてしまいます。こうした増え続ける空き家を減らし、町全体に賑わいが戻ることを目指して、城下町ホテルの取り組みを進めています。城下町ホテルって何？伊賀上の城下町にある空き家となった建物を改修して、宿泊するための客室として使います。その客室の一つをホテルの受付窓口、フロントとして使い、また、城下町にあるいろいろなお店と協力し合いながらホテルを運営していくことを城下町ホテルと言います。城下町ホテルがオープンします。来年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、城下町ホテルはその年の春にオープンを予定しています。上野相生町にある永楽館にホテルのフロントを置き、地元の農産物を使ったレストランや客室も整備します。これ以外にも、2棟の空き家をホテルの客室に改修します。今後、城下町全体に客室や観光客の方が立ち寄れるいろいろなお店を増やしていきます。問い合わせ、市民生活課空き家対策室。電話229676、ファックス229641。公共交通を利用しましょう。秋の夜長にお月見列車。伊賀鉄道では中秋の名月に合わせ、恒例のお月見列車を運行します。車内ではバイオリンの演奏や バス読書を行います。またすすきの飾り付けやお月見団子の振る舞い、お月見パンの販売などお月見ムードを盛り上げます。秋の夜長に車内からのお月見を楽しんでみてはいかがでしょうか。運転日9月14日土曜日、運転時刻、往路忍者市上野市駅午後6時35分発、伊賀神戸駅午後7時3分着、袋伊賀神戸駅午後7時15分発、忍者市上野市駅午後7時44分着。料金、乗車区間の運賃のみ、定期券や回数券でも乗車できます。お月見団子、お月見パンなどは数に限りがあります。雨天でもお月見列車として運行します。問い合わせ、伊賀鉄道株式会社、電話 213231、 交通政策課、電話 229663、 ファックス229694。芭蕉王記念館だより。皆さんは朝陽をご存知ですか。日本には一年の節目となる日が計5日あり、これを五節句と呼びます。この五節句の最後にあたるのが旧暦9月9日の朝陽で、この日は菊の花を酒に浸して長寿を祝う行事が行われました。芭蕉さんもこの朝陽について次のような句を読みました。菊の花や奈良には古き仏たち。古い仏たちがいらっしゃる奈良の都には朝陽の日で菊の香りが漂っていると読んだもので、奈良で迎えた朝陽の日を古風で優雅なイメージの句にしました。企画展芭蕉と絵、9月17日火曜日まで。ギャラリートーク、9月7日土曜日午後1時30分から。問い合わせ、文化交流課、電話 229621、 ファックス 229619、 芭蕉王記念館、電話 212219。明日に向かって差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。ハンセン病訴訟から考える農村整備課。6月熊本地方裁判所は、国が続けたハンセン病患者の隔離政策によって差別を受けたとして、ハンセン病家族国家賠償請求訴訟を起こした家族たちに対し、国の責任を認める判決を下しました。ハンセン病は、雷菌に感染することにより、皮膚や神経に症状が現れる病気です。感染症の一種ですが、多くの人が自然免疫を持っているため、感染力は非常に弱く、現在は、治療法も確立されています。しかし、まだ治療法が見つかっていなかった時代、ハンセン病は不治の病だと考えられていました。そのため、国は1907、明治40年、雷予防に関する権という法律を制定し、ハンセン病患者を国立療養所に入所させて、社会から隔離する政策を進めました。これにより、ハンセン病は感染力が強いという間違った考えと大きな偏見が生まれ、昭和4年には競ってハンセン病患者を見つけ出して入所させるという村井健運動が全国的に起こりました。そして1931、昭和6年には雷予防法が成立され、ハンセン病患者は自らの意思とは関係なく次々に強制収容されてしまったのです。治療法が見つかり完治する病になった後も、ハンセン病元患者と家族は間違った考えや 偏見を持った人々からの差別に長い年月苦しみました。もし国がハンセン病に対する誤解を是正する取り組みをすぐに進めていれば、こうした差別は防げたのではないかと思います。ハンセン病家族国家賠償請求訴訟は、家族と共に過ごす大切な時間を奪われてしまった人たちの心からの訴えです。このような悲しい出来事が二度と起こらないよう、無知は時として差別につながること、そして行動しなければ差別はなくならないということを忘れないようにしたいと思います。ご意見などは人権政策課、電話229683、ファックス229684、メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。